女の方にはどちらかというとあまり興味がない話かもしれないんですけれども、スポーツの中にはことにですね、競争して勝った負けたと競うスポーツの中には団体でやるものと個人でやるものとがあります。団体でやるものにはですね、例えて言いますとサッカーとか野球とかラグビーなんていうのがある。個人ですと例えばシングルテニスなんていうのがそれに入ります。いずれであってもお互いに攻撃をし攻撃をされ、一つのルールに従って得点を決め、その得点の多い方が勝ちということになります。まあ、つい最近ではといってもですね、これは毎年やってはいるんですけれども、全国高校の野球の試合がありました。私は数ははっきりと覚えていないんですけども、日本全国で2000いくつかあると言われている高校の中から、まず各々の県から優勝したチーム高校が甲子園に行って試合をして、最後に勝ち残ったチームが全国優勝したということになるんですけれども、今こういう場面を皆さん想像していただきましょう。高校野球の試合に出られるのはもちろん高校生のうちだけです。で、あなたが高校の3年になって初めて甲子園に行って試合をすることができたということを想像していただきましょう。女の人はちょっと無理かもしれないけど、まあ、なんとか考えていただきましょう。ピッチャーが投げたボールを相手側のバッターが打ちました。ボールが高く上がって、そのボールが取れば、地面に落ちる前に捕まえれば試合に勝ちます。あなたのチームが優勝する。そのボールを取らなければ相手のチームが勝つという状態にあったといたします。ボールはあなたの方に向けて飛んできております。あのボールを捕まえれば、あのボールを捕まえれば優勝できるとあなたの心はおそらく入るんじゃないかと思うんです。5万人の観衆が見守る中でもって、その最後の一瞬、おそらく浸透するんじゃないかと思うんですけど、その半分はあなたがボールを捕まえることを望んでおります。そしてあなたのチームが優勝することを望んでいる。だけど残りの半分は相手チームが優勝することを望んでおります。あなたがそのボールを落とすことを願っている。ボールはあなたの方に飛んできました。今までわーわーわー騒いでた5万人の感触が非常にシーンと静かになる最後の一瞬です。ボールを捕まえた、手にはその感触があった、これで勝った、優勝したと思った。ところが気がついたらボールは地面に落っこっちゃってた。グローブになってなかった。しまった、慌ててボールを拾ったけれども、もう遅いんです。相手のチームが得点して勝利をいたしました。あなたのチームが負けました。あなたのチームはあなたのミスのおかげでもって優勝しなかったんです。これであなたには高校野球で優勝するチャンスは永遠になくなりました。もう3年生ですけども、来年は卒業しなきゃいけない。二度とやり直しの効かないミスのために永遠に優勝するチャンスをなくしてしまったわけです。この時のあなたの気持ちがどんなもんなのか想像してみていただきましょう。多分ですよ、もちろんその時もがっかりする、誰にも口も聞きたくない、多分涙が出るだろうと思う。次の日もですね、多分おかしな夢を見るんじゃないかと思うんです。あの最後のボールを捕まえた、これで優勝したと思って、ああ夢か、ダメだったか。次の日にはボールが飛んでくる夢を見ます。あれは捕まえなきゃ、捕まえなきゃ、今度こそ捕まえなきゃ、でポロリと落っこどす。で、体中汗だらけになって、手汗かいて、ほいで目が覚める。おそらくですね、何ヶ月経ってもあの一瞬間というものを悔やんだ生活を続けるんじゃないかと思うんです。できることならあの最後の場面だけもう一度やり直しをしたい、そして今度は捕まえたい。だけれどもそのチャンスは永久にやってまいりません。やり直しは効かないんです。どんなことをしてもあなたには高校野球で優勝するということはもう不可能です。永遠にそのチャンスをなくしてしまったという時のあなたのその寂しい気持ち、それからもしあの時ボールをしっかり掴んでいたらという悔やまれる気持ちというものはですね、相当長い間あなたにつきまとってくるんじゃないかと 思うんです。これと同じ気持ちを多くのクリスチャンが持っているんですよ。神様に対して罪を犯してしまった、信仰を使うことができなかった、信仰を使ったつもりでいたけれども最後で崩れて負けてしまった、もしあの時にこうやっていたら今の私はこんな具合に変わっていたのに、もしもあの時に、これでおしまいだ、二度とやり直しが効かない、全てが終わったという気持ちで生活をしているクリスチャンが割合に多いんです。今日は実は先週の話の続きなんですけれども、神様が準備している祝福、恵みをあなたが受け取って楽しい人生を送ろうとするときに、ちょうどバケツに水を注いで水でいっぱいにしておくのと同じように、そのバケツから漏れていく水をどうやったら漏れないようにすることができるのかということについての勉強をやってるわけです。つまり神様の恵み、祝福を受け取ったときに、受け取りました、そしたら漏れていってバケツは空になりましたというものにするのではなくて、水を入れました、神様の祝福を受け取りました、漏れることがないようにしました、いつまでもその恵み祝福を保っていますというものにするためには、どういう点に注意をしなければいけないのかということについて、先週とその前の週から見て、今日は3つ目の分野での勉強していきたいと思うんです。クリスチャンの生活というもの、クリスチャンの人生というものは、高校野球の優勝戦のように一度負けたらそれきりでやり直しが効かない、二度とチャンスが来ないというものではありません。神様は立ち上がるチャンスを与えてくれます。負けた、失敗したという経験を通してさらに成長していくことができるように神様は計らってくれます。質問は、あなたが勇敢に立ち上がって泥を払って前進していくのか、それとも泥の中に座り込んで、もうおしまいだ、立ち上がっても仕方がない、泥の中に座り込んだままで一生終わりにするという方を選ぶのか、どちらかということにかかっているんです。旧約聖書の中のミカの書というのがあるんですけど、これあまり引用していないから皆さんおそらくどっか急にめくれないかもしれないけど、ミカの書の7章ではこう教えております。ミカの書が何なのか、私と同じ新改訳を持っておいでの方はですね、旧約聖書の1401ページがミカの書の7章になります。1401ページがミカの書の7章になります。それの18節と19節と読んでみましょう。こんなふうに書いてあります。あなたのような神が他にあるでしょうか。あなたは咎を許し、ご自分のものである残りのもののために背きの罪を見過ごされ、怒りをいつまでも持ち続けず慈しみも喜ばれるからです。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけて、すべての罪を海の深みに投げ入れてください。神様のことはですね、私たちが神様に対して罪を犯したときにどうするか、許してくれて今一度立ち上がるチャンスを与えてくれる、そういう神が他にあるだろうか、咎を許してくれる、背きの罪を見過ごす、怒りをいつまでも持ち続けることがない、慈しみで私たちを囲ってくれる。で、19節に行くとです、実は間違いがあります。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけて、全ての罪を海の深みに投げ入れてください。これは投げ入れてくださるという方が正しい訳になると思います。神様は憐れみ深い。私たちが犯した罪、咎というものに対していつまでも持ち続けるようなことをしない。許してくれる方だと言っている。もっともそれだからといってですね、神様に罪を犯しても大丈夫だという意味ではないんですよ。罪を犯さないようにしなければいけません。だけれども、もしも神様に罪を犯してしまったならば、どんな罪であってもあなたから心から悔い改めて、その罪の許しを求めた時には神様は必ず許してくれます。ヨハネ第一の手紙の1章9節でそう約束してある。だからこれを信じてあなたが前進しなければ いけないんです。ヨハネ第1の手紙の5章に行ってみましょう。ヨハネ第1の手紙の5章の18節を見てみましょう。こう書かれております。神によって生まれた者は誰も罪の中に生きないことを私たちは知っています。神から生まれた方が彼を守っていてくださるので、悪い者は彼に触れることができないのです。悪い者は彼に触ることができないというのを私たちがはっきり知っているという。神様は罪というのを嫌うんです。罪というものは極端に嫌います。だけれども気をつけてくださいよ。罪を犯した人を神様は嫌うんではないんです。罪は嫌います。だけれども罪を犯した人は嫌っておりません。この区別をはっきりつけてみましょう。どうしてか。ヨハネの福音書の3章の17節ではそうだと教えているからなんです。こういうふうに書かれております。ヨハネの3章の17節ではこう書いてあります。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。世というのはまだ神様を知っていない人、神様の教えに従っていない人です。ましてクリスチャンに対して犯した罪であっても、私たちが謝りさえすれば許してくれるというのはここでもわかると思うんです。もしもあなたが何かの理由でもって神様の教えに従わなかったらっていうのも、従うことができなくて罪を犯すようなことになったとしても、神様はその罪を許し、そしてあなたとの関係を神の義の関係に戻すように動いてくれます。罪を犯す前にあなたが神様と持っていた関係に戻してくれます。そしてそこから出発するように2度目のチャンスを与えてくれるんです。聖書で裏付けをしていきましょう。ヨハネの福音書の8章をまず開けていただきましょう。必ずということで2度目の3度目のチャンスを与えてくれます。ヨハネの福音書の8章の1節から読んでみましょう。イエスはオリーブ山に行かれた。そして朝早くイエスはもう一度宮に入られた。民衆は皆身元に寄ってきた。イエスは座って彼らに教え始められた。すると立法学者とパリサイ人が会員の場で捕らえられた一人の女を連れてきて真ん中に置いてからイエスに言った。先生、この女は会員の現場で捕まえられたのです。モーゼは立法の中でこういう女を石打ちにするように命じています。ところであなたは何と言われますか。彼らはイエスを試してこう言ったのである。それはイエスを告発する理由を得るためであった。しかしイエスは身をかがめて指で地面に書いておられた。けれども彼らが問い続けてやめなかったので、イエスは身を起こして言われた。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。ほいてイエスはもう一度身をかがめて地面に書かれた。彼らはそれを聞くと年長者たちから始めて一人一人出て行き、イエスが一人残された。女はそのままそこにいた。イエスは身を起こしてその女に言われた。婦人よ、あの人たちは今どこにいますか。あなたを罪に定める者はなかったのですか。彼女は言った。誰もいません。そこでイエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。今からは決して罪を犯してはなりません。神様がモーゼを通してイスラエルの人たちに与えた律法によりますと、会員をした女も男も両方とも一緒に石で打ち殺さなければならないという律法があります。だからこの女は石で打ち殺される運命にありました。レビ記の20章の10節でもってそういう規則があるんです。レビ記の20章の10節はこう書いてあります。人がもし他人の妻と貫通するなら、すなわちその隣人と妻と貫通するなら、貫通した男も女も必ず殺されなければならない。だからこの女は石で打ち殺される運命にありました。 だけれどもですよ、この律法学者とこのパリサイ人と訳されて、これはパリサイ派の人たちの正しい訳になります。というのはここでもってごまかしをしております。どんなごまかしか、この女は会員の現場で捕まえられたんですと言ってる。そう言いながら女だけをイエス様のところに連れてきております。会員というのは女一人でできるものではありません。なのに会員の女だけをイエス様の前に連れてきております。どうしてか、もしもイエス様がこの女を石で打ち殺すことをモーゼの律法の通りに認めたとしたらば、この連中が律法学者パリサイ派の人たちが何というか、その時になってイエス様、あなたの判断は正しくない、女だけを裁くつもりですか、男を裁かないのですかとイエス様に文句を言うことができる。もしもこの女を許しなさいとイエス様が言ったとしたらば、律法学者やパリサイ派の人たちはイエス様に向かって、じゃあモーゼの律法を無視するつもりかと文句を言える、うまいそのトリックを使おうとしたわけです。イエス様はそれを見抜いていました。なんか何にも言わないで指で地面に字を書いていたと、何か書いてる字です、書いていたと6節に書かれています。何書いていたのか、もちろんここでは何を書いていたと記録はされてないからですね、推測なんですけれども、何を書いたと思いますか。男と女とでやってた現場を捕まえておきながら、女だけを連れてきてイエス様に対して何か試そうとしている、何て書いたか、私の推測です。偽善者、会員が一人でできるか、けれども彼らが問い続けてやめなかったのでイエスは身を起こして言われた、あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。さあ、これは非常にですね、訳の上では意味を取るのでもって難しい訳になります。いろんな訳に取れる。例えてもですよ、イエス様はこの女を裁判にかけることをも許したとも見れる。ところがですね、これをロマ書の3章から調べていきますと、イエス様は非常にうまいこと言った。律法学者もパリサイ派の連中もみんなこれを知ってるわけなんです。というのはロマ書の3章で初めて出た言葉ではないからです。ロマ書の3章の23節を見ていただきましょう。すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができない。どんな罪を犯したか、アダムの罪以来サタンの支配に入っていて、サタンの言うことを聞いていた、神様の命令に従っていなかったという罪です。みんなが犯しちゃってる。だからイエス様はあなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。この連中の中で実際にこの女に向かって石を投げる資格のあるのはイエス様一人だけです。イエス様はそれをしようとしない。だって11節でもってイエス様が何と言ったか、彼女は言った、誰もいません、誰も私を罪に定める者がいないと言った。イエスは言われた、私もあなたを罪に定めない、行きなさい。さあ、この女をですよ、罪に定めないからと言って、この女はまた同じことをしてよいとイエス様が言ってるんではないの、皆さん分かると思う。この体験を出発点として自分の罪のためにもう少しで石で打ち殺されるというところまで行った体験を出発点として、新しい人生を歩みなさい、出発のし直しをしなさいという意味で言ってるんです。だからその後でもって今から罪を犯すなという言葉が続いてきてます。私が言いたいのは、イエス・キリストはこの女が人生のやり直しをすることができるようにもう一度チャンスを与えております。罪から立ち上がるチャンスを与えているという点を皆様に注意してほしいわけなんです。もう一つ具体例出しましょう。マタイの福音書の14章を開けていただきましょう。ペテロの出来事です。マタイの福音書の 14章を開けていただきましょう。で、それの22節からの出来事を読んでいきたいと思います。マタイの14章の22節から読んでいきます。それからすぐイエスは弟子たちを強いて船に乗り込ませ、自分より先に向こう岸へ行かせ、その間に群衆を返してしまわれた。群衆を返した後で祈るために一人で山に登られた。夕方になったがまだそこに一人でおられた。これどうしてそこにいたかというとですね、バプテスマのヨハネの首を離られました。だけれどもそのヨハネのために祈ることができない、自分のその悲しみも祈って解決をすることができない、群衆にいろんなイエス様の癒しの力を与えなきゃいけなかったからです。でもだからご飯を食べさせて、で群衆を返した。その後でイエスもここで一人で祈りました。24節いきます。しかし船は陸からもう何キロメートルも離れていたが、風が向かい風なので波に悩まされていた。すると夜中の3時ごろ、イエスは湖の上を歩いて彼らのところに行かれた。弟子たちはイエスが湖の上を歩いておられるのを見て、あれは幽霊だと言って怯えてしまい、恐ろしさのあまり叫び声を上げた。しかしイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。するとペテロが答えていった。主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。ところが風を見て怖くなり沈みかけたので叫び出し、主よ助けてくださいと言った。そこでイエスはすぐに手を伸ばして彼を掴んで言われた。信仰の薄い人ならなぜ疑うのか。ほいて二人が船に乗り移ると風が止んだ。そこで船の中にいた者たちはイエスを拝んで、確かにあなたは神の子ですと言ったという記録が書かれております。イエス様が弟子たちに向かって船に乗って向こう岸へ行けといった時間ははっきりとわからないんですけれども、多分夕方の6時前にそうしたんだろうと考えられます。なぜかといったらイエス様自身は夕方になったけどまだそこで一人でいた、船はもう陸から何キロメートル離れていたという言葉があるからです。そうして船を漕ぎ出してから次の日の朝の、実はこれ3時と書いてあるけれどもですね、これは第4の夜回りです。3時から6時までの時間の間です。その時間まで弟子たちは船を漕ぎ続けていたわけです。だからもし夕方の6時から船を漕ぎ始めて次の日の朝の3時までとすると、これでもって9時間です。第4の夜回りの最後の時間になると6時ですから、6時から6時まで合計12時間船を漕ぎ続けていたけれども、まだ船は湖の真ん中辺でもってとどまっちゃってるということになるわけです。その先に行きませんでした。そこへイエスが水の上を歩いて来ております。だから弟子たちが一生懸命船を漕いでいる速度よりも、イエス様が水の上を歩いてくる速度が速かった。そのイエスを見た弟子たちは、もちろんこれがイエスと分かりっこないわけです。朝の3時から6時までといったらまだ真っ暗です。しかもですね、波が激しいっていうからこれ多分嵐だったろうと思う。ただなおさら何も見えない。だから誰かが水の上を歩いているというのはかすかに見える。誰かよく分からない。もっともですよ、夜中に水の上を歩く人がいるか。いないでしょ。だもんだから幽霊だと言って怯えたんです。それに対してイエス様は私だと言ったと書いてあります。さあここでですね、皆さんに考えていただきたいところだ。どういう理由でペテロは28節の言葉を言ったのか。主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。私だと言われた言葉でもってイエス様だと分かったんだろうと思うけど、もしこれがイエス様だと分かんなかったら、サタンがごまかしていたらどうなるか。あなたでしたらのこのこ歩いていったらサタンでもって反対に水の中にうずめられちゃうかもしれない。だけれども実際にイエス様だ、その声から分かったから、あなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。どういう理由でこんなことを言ったのか考えていただきたいんです。イエス様が水の上を歩いているんだから私も同じように歩いてみたいといったような簡単な理由からではないはずです。何かもっと深い理由があったわけです。どうしてかといったら、ペテロ自身は漁師です。水の怖さ、湖の嵐の怖さというのをよく知っている人です。 どういう理由でペテロはこの28節の言葉を言ったのか。まあその前にこういうこと言いましょう。この28節の言葉をよく見ていただきましょう。 ペテロは非常にいいことしてるんですよ。もしあなたでしたら、これはどうでもいいです。私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。イエス様に向かって、私にこういうことを命令してください、あなたの命令があったらば、その命令の通りに行動いたします。これはペテロの偉さです。自分で勝手な考えでもって行動を取っていないんです。どういうのか、イエス様、あなたが命令してくださることによって、私はその命令から目を離さないで命令の通りに行動します。言われている通りのことが必ずできると信じています、という意味の言葉をペテロが言ったんです。これが28節です。私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。だけれども、どういう理由で、何が目的でペテロはイエスのそばに行きたかったのか、これのまだ答えが出ております。いろんな理由が考えられます。だけども聖書には書いてない、だからこれは推測する以外に道がありません。いろんな理由があるんですけども、突拍子もない理由を今です、私考えてみましょう。ペテロは漁師です。船を操ることにかけては経験を積んでいる人です。今までに何度も何度も波に悩まされながら魚を取って船を漕いでいた人です。そのペテロが周りの状態を判断したらば、船よりはイエス・キリストのそばにいた方が安全だと思ったかもしれないわけでしょ。そうかどうか知らないんです、私の推測ですから、突拍子もない推測です。一分でも早くイエス様のそばに行きたい、イエス様が船に入ってくるのを待っていられない、だからもしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いと命じてください、という言葉になったのかもしれないんです。こうしてイエス様から来なさいという言葉を聞きました。でペテロは船から出て水の上を歩き始めました。まあ、旧約聖書にはこの時点にあったのは旧約聖書だけですから、旧約聖書にはたくさんの人がいろんな奇跡を体験しているんですけれども、体験したことが記録されてはいるんですけれども、水の上を歩いたと書いてあるのはペテロが初めてです。水を分けたと言うんだけど、水の上を歩いたのはペテロが初めてです。そのペテロが水の上を歩き始めてから、周りの状態に目を移してしまいました。風を見て怖くなった。ここでちょっと横道に入るけれども、こういうことを考えてみていただきましょう。あなたは風を見ることができるか、あなたの目で風が見えるか。風の影響で波が高くなっているのを見ることができます。風の影響で動きで物が飛ばされ木の葉が揺れるのを見ることができます。風が作り出す音を耳で聞くことはできる。だけど風を目で、肉眼の目で見ることはできません。ということはですよ、ところが風を見て怖くなる、聖書が間違いか何か他の意味があるかどっちかってことになるわけでしょ。間違いじゃないんです。原本でも風を見てって書いてあります。ということになると、ペテロは自分の肉眼の目でもってその風を見たんではないということは、なんか別のもので見たと考えなければいけなくなります。なんで見たのか、ペテロの霊で見てるんです。こんなに風が強く吹いてきたら波が高くなる、波がもっと高くなったら今までの漁師の経験から言っても船が沈んでしまうかもしれない。私は今こうして水の上に立って歩いてるけれども、私自身に今まで一度も経験したことない、しかも常識から言っても不可能としか思えないのことをしているけれども、本当に大丈夫なんだろうか、波に飲まれて溺れてしまうようなことはないだろうか、という姿を霊の上で描いたんです。そして沈みかけたんです。だからイエス様に助けを求めました。イエス様は
信仰の薄い人ならなぜ疑うのかと怒っています。これで考えていきましょう。ペテロは水の上を歩くことを失敗いたしました。イエス様に助けられて信仰の薄い人だとイエス様から叱られた。じゃあペテロはそれだけでおしまいになってるか、そうじゃないでしょ。まだ話は続いているんです。32節を見ていきましょう。そして二人が船に乗り移ると風が止んだ。実はですね、このペテロが水の上を歩いてイエス様の近くまで行った、そして途中で溺れかけたというこの出来事はですね、クリスチャン同士でも教会でもいろんな時に引用した話をするんですけれども、多くのクリスチャンが見落としているところがあります。教会でもあまり強調していない点がある。よく読んでくださいよ。こう書いてあるんです。そしてつまりイエス様がペテロを助けてから二人が船に乗り移ると風が止んだ。私が言いたいのはこうなんです。ペテロはイエス様と一緒に嵐の中を水の上を歩いて船まで戻っているということなんです。確かにペテロは失敗しました。水の上を歩いてイエスのところまで行こうとしたけれども、その目的を達成する前に沈みかけました。そしてイエスに助けを求めております。この点だけを見るとペテロという男は失敗した男、水の上を歩くことができずにイエス様に助けられた男、イエスキリストから目を離して周りにあるものに目をやったから、つまり信仰で行動しないで感覚から来るものに動かされたから失敗したと言われる男となっていたかもしれないんです。けれどもペテロはイエス様と一緒に水の上を歩いて船まで戻ってきています。しかも風が激しく吹いて波は荒れている中をです。二人が船に乗り移ると風が止んできたんです。何を言ってるのか。イエス様はペテロの失敗を失敗として置かないで、もう一度やり直しをして勝利に導くようにしてくださっているんです。船から出てイエス様のところに水の上を歩こうとした時に失敗した。だけど帰りはイエス様と一緒に水の上を歩いて船まで来てます。やり直しをさせてくれてる。もう一つペテロの出来事をですね、引用いたしましょう。今から引用するもの、これはマタイの福音書であろうとマルコであろうとルカであろうとどれを引用してもいいんですけども、ちょっと私自身がですね、ある目的があるものですから、マルコの14章をめくっていただきましょう。マルコの14章の出来事を主体にしてこれから話を進めていきます。マルコの14章の27節から読んでいきましょう。イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆つまずきます。私が羊飼いを打つ。すると羊はちりぢりになると書いてありますから。しかし私はよみがえってからあなた方より先にガリラへ行きます。つまりイエス様はこの時点でも弟子たちに向かって、もう少したら十字架でもって私は殺される。だけれども死からよみがえってガリラへに行くということを言ってるわけなんです。するとペテロがイエスに言った。たとえ全部のものがつまずいても私はつまずきません。イエスは彼に言われた。誠にあなたに告げます。あなたは今日、今夜、鶏が二度鳴く前に私を知らないと三度言います。ペテロは力を込めて言い張った。たとえご一緒に死ななければならないとしても、私はあなたを知らない、などとは決して申しません。で、皆の者もそう言ったと書いてあります。ペテロが言った言葉を繰り返します。たとえ全部のものがつまずいても私はつまずきません。たとえご一緒に死ななければならないとしても私はあなたを知らないなどと決して申しません。これをですね、ルカの福音書の22章に行きますと、 ペテロがイエス様に向かってこのマタイ今のマルコの14章の29節あるいは31節での言葉を言っている前後にイエス様自身がペテロに向かってこう言っているんです。ルカの福音書の22章の31節を見ていただきましょう。シモン、シモン、見なさい。サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。この最初のこのシモンという言葉がですね、ちょっとおかしいからどかしていきましょう。サタンがあなた方、私の弟子たち全部を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたペテロの信仰がなくならないようにあなたペテロのために祈りました。だからあなたペテロは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。ところがペテロは実際に何をしたか。イエス様を3度否定しております。マルコの14章の53節から読んでいってみましょう。マルコの14章の53節から読んでいきます。彼らがイエスを大祭司のところに連れて行くと、祭司長、長老、律法学者たちが皆集まってきた。ペテロは遠くからイエスの後につけながら大祭司の庭の中まで入っていった。そして役人たちと一緒に座って火に当たっていた。さて祭司長たちと全議会はイエスを死刑にするためにイエスを訴える証拠をつかもうと努めたが何も見つからなかった。イエスに対する偽証をした者が多かったが一致しなかったのである。すると数人が立ち上がってイエスに対する偽証をして次のように言った。私たちはこの人が、私は手で作られたこの神殿を壊して3日のうちに手で作られない別の神殿を作ってみせるというのを聞きました。しかしこの点でも証言は一致しなかった。そこで大祭司が立ち上がり真ん中に進み出てイエスに尋ねていった。何も答えないのですか。この人たちがあなたに不利な証言をしていますが、これはどうなのですか。しかしイエスは黙ったままで何もお答えにならなかった。大祭司はさらにイエスに尋ねていった。あなたは本べき方の子キリストですか。そこでイエスは言われた。私はそれです。人の子が力ある方の右の座につき天の雲に乗ってくるのをあなた方は見るはずです。これイエスの再臨です。空中再臨ですよ。すると大祭司は自分の衣を引き裂いていった。これでもまだ証人が必要でしょうか。あなた方は髪を汚すこの言葉を聞いたのです。どう考えますか。すると彼らは全員でイエスには死刑に当たる罪があると決めた。こうしてある人々はイエスに唾をかけ三河を覆い拳で殴りつけ言い当ててみろなどと言ったりし始めた。また役人たちはイエスを受け取って日当てで打った。ペテロが下の庭に入ると大祭司の女中の一人が来てペテロが火に当たっているのを見かけ彼をじっと見つめて言った。あなたもあのナザレ人あのイエスと一緒にいましたね。しかしペテロはそれを打ち消して何を言っているのか私は何を言っているのかわからない見当もつかないと言って出口の方へと出て行った。すると女中はペテロを見てそばに立っている人たちにまだこの人はあの仲間ですと言い出した。しかしペテロは再び打ち消した。しばらくするとそばに立っていたその人たちがまたペテロに言った。確かにあなたはあの仲間だ、ガリラヤ人なのだから。要するに言葉遣いでわかるわけです。しかし彼は呪いをかけて誓い始め私はあなた方の話しているその人を知りませんと言った。でどうしたか。72節するとすぐに鶏が2度鳴いた。そこでペテロは鶏が肉2度鳴く前にあなたは私を知らないと3度言いますというイエスのお言葉を思い出した。それに思い当たった時彼は泣き出した。これでイエス様との関係が永遠に切れてしまうと思ってペテロは泣き出したんです。さてこんな動きを取ったペテロに対してイエス様はどうしたか。イエス様と関係はそこでもって切れてしまったか。この時点からイエス様はペテロを相手にしないようになったか。ペテロは約束を守らない男、弱虫とイエスが見るようになったか。普段は大きなことを言うけれども、いざという時になると尻込みをしてしまう嘘つき、臆病者、頼りにならない男と見るようになったか。そうではないんです。 十字架の死からよみがえったイエスは、墓のそばに来ていたマグダラのマリア、ヤコブの母マリアとサロメとに向かって、天使を通して言われた言葉はどんな言葉か。マルコの16章の6節を見ていただきましょう。16章の5節からいきます。それで墓の中に入ったところ、真っ白な長い衣をまとった青年が右側に座っているのが見えた。彼女たちは驚いた。青年は言った。驚いてはいけません。あなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのでしょう。あの方はよみがえられました。ここにはおられません。ご覧なさい、これが、ここがあの方の納められたところです。7節、これ大切なんですよ。ですから行って、お弟子たちとペテロに、イエスはあなた方より先にガリラへ行きます、前に言われた通りそこでお会いできますと、そう言いなさい。特に今日気をつけていただきたいのは、お弟子たちとペテロにとわざわざイエス様が言っているという点なんです。ペテロも弟子の一人でしょ。だから弟子たちにといえばそれで済むわけなのに、弟子たちとペテロにと何で言ったのか。イエス様にはペテロの気持ちが分かるからなんです。イエス様を3度否定したことでもって、イエス様がペテロを見放したんではないかと意気消沈しているペテロに向かって、イエスキリストは立ち上がって神様からの証明を果たすよう勇気をつける言葉を、態度をペテロに示しているんです。これでペテロは立ち上がりました。今一度チャンスを与えられたペテロは、その日から50日ぐらい後になりますと、聖霊のバプテスマを受けました。で、たくさんの人たちの前でもって、イエスがキリストであり十字架の死から蘇ったこと、イエスキリストの名でバプテスマを受けることによって罪は許され、聖霊を賜物として受けるということを宣言いたしました。50日前にはわずかな数の人たちの前でもって恐ろしくなって口を開くことができなかったペテロです。大祭司の庭でもってイエスが裁判にかけられている時には、集まっている祭司長、長老たち、立法学者たちの前でもって、あの人は神の子だ、正しい方だ、私がそばにいたから証言できる、なんで言わなかったのか。それも言うことのできない臆病者が、50日後になると何千人という大衆の前でもって、イエスはキリストです、メシアです、救い主だということの証をしています。なんでか、3000人がその場でイエスキリストを受け入れるようなところにまで一大演説を、説教を ペテロはしているんです。もしも神様から、あるいはイエスキリストからこれだけのチャンスが与えられていなかったならば、ペテロの人生は、神の器としての人生は、イエスが十字架で死んだ時点でもって終わりになってしまったのかもしれないんです。だけれども神様の方ではそれで終わりにしておりません。主自身がこう言われるのです。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。注意してくださいよ。最初に失敗をしても、神様が、あるいはイエス・キリストが2度目のチャンスを与えてくれるんだから、最初やるときは努力する必要がない、失敗したって構わないという考えは正しいものではないんです。初めから失敗しないように努力をするべきものなんです。だけれども何かの理由でもって、たとえ失敗したとしても、神様は2度目のチャンスを与えてくれるんだから、最初の失敗をいつまでもくよくよしていないで、神様を信頼して前進していくように努めるということが大切なんです。最初は2度目だというからですね、それだけで終わりか、そうじゃありません。箴言の24章を開けていただけますと、ここまで書かれております。箴言の24章の16節を見ていただけますと、箴言の24章の16節ではこういうふうに教えられております。正しい者は七度倒れてもまた立ち上がる、起き上がるからだ。 悪いものはつまずいて滅びる。正しいもの、これは神の義のものというのが正しい訳になります。義のものです。義のものは七度び倒れても起き上がる。どんな理由にしろあなたが倒れた時は神様に罪を犯した時かもしれない。あなた自身が目標に達しなかった時かもしれない。あなたが苦しみにあった時かもしれない。あなたが信仰で勝利できなかった時かもしれない。どんな時でも七度倒れてもまた起き上がって前進するようにやるのが神の義となっている人の取るべき道だと教えています。ところがですね、この失敗したことは神様に謝ったら許してくれるだけじゃなくて神様忘れてくれます。7度という数字があるからといって計算勘定する必要がないんです。失敗すること自体が問題ではないんです。誰でも失敗いたします。誰でも神様に罪を犯すことはあります。誰でも信仰で勝利できない時があります。これが問題なんじゃない。問題はその後であなたがどうするかということなんです。何かで失敗した時にあなたはどういう態度行動に出るかということが大切なんです。失敗したということ自体が大切ではありません。よく聞いてくださいよ。この時に信仰の戦いが必要となるんです。苦しみに出会った時に、神様に罪を犯したときに、苦しみに勝利できなかったときに、信仰を使うことができなかったときに、サタンに任されたようなときに、神様から遠ざかることを考えちゃいけないんです。逆に神様の方に近寄っていって助けを求めるようにしなければいけないんです。宇宙を作った神様、あなたの天の父は、そして主イエス・キリストは、さらに聖霊様はあなたの味方です。苦しい時に助けの手を出してあげようとしている方々です。だからロマ書の8章の31節では、神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるかとまで書いてある。それなのに多くのクリスチャンは残念なことに反対の行動をとっているんです。私自身が人間を分析いたしました。人間というものを考えてみると、どうもですね、人間というものは自分が苦しい立場に立たされると、あるいは自分が期待していたような全てが動いていかないと、あるいは神様に罪を犯すと、神様のそばに行って助けの手を出してもらってその状態を改良にしようとする代わりに、一番助け主として動いてくれようとしている神様から遠ざかろうとする傾向があるように私には思えて仕方がないんです。アダムがそうでした。食べてはいけないと命令されていた木の実をサタンに騙されて食べたときに、神様のところに走り寄って行って、その罪をどかしてもらおう、サタンの力がこれ以上働くことがないようにしてもらおうとする代わりに、神様から隠れております。創世記の3章を開けていきましょう。聖書で証明いたします。創世記の3章の1節から読んでいってみましょう。さて、神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで蛇が一番狡猾であった。蛇は女に言った、あなた方はそのどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。女は蛇に言った、私たちはそのにある木の実を食べていいのです。しかしその中央にある木の実について、神はあなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないからだと仰せになりました。そこで蛇は女に言った、あなた方は決して死にません。あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです。そこで女が見ると、その木は誠に食べるのによく、目にしたわしく、賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので、夫も食べた。このようにして二人の目は開かれ、 それで彼らが自分たちが裸であることを知った。そこで彼らはイチジクの葉をつづり合わせて自分たちの腰の覆いを作った。そよ風の吹く頃、彼らは園を歩き回られる神である主の声を聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて園の木の間に身を隠した。神である主は人に呼びかけ、彼に仰せられた。あなたはどこにいるのか。彼は答えた。私は園であなたの声を聞きました。それで私は裸なので恐れて隠れました。すると仰せになった。あなたが裸であるのを誰があなたに教えたのか。あなたは食べてはならないと命じておいて木から食べたのか。人は言った。あなたが私のそばに置かれたこの女があの日から取って私にくれたので私は食べたのです。あなたが神様、あなたが私のそばに置かれたこの女があの日から取って私にくれたから私は食べたんです。そこで神である主は女に仰せると。あなたは一体何ということをしたのか。女は答えた。蛇が私を惑わしたんです。それで私は食べたんです。アダムが一体どういうことをしたか。神様に向かって罪を犯してサタンに支配をされる動きを取ったときに、神様の方に走り寄ってきて助けを求めようとしないで反対に神様から隠れております。それだけじゃない、自分の罪の責任を神様に押し付けるのかと思うんです。実はですね、私自身も何度も何度も経験させられてきております。礼拝に来ていた人が来なくなる理由を調べてみると、神様に罪を犯した、だから清くなるまで教会に行きませんという、バカなことないでしょ。苦しい状態になったから、経済的に精神的に苦しい状態になったから、その苦しい状態を他の人に知らせたくないから礼拝を当分休みますという。癒しの祈りをしてもらって癒されたと思ったのに、癒されたという宣言をしたのに病気の症状が戻ってきたから教会には行けません、当分休みますと。教会というところは神様との関係を正しくするところです。心の傷を、肉体の傷を癒して、それから1週間の生活に必要な力をつけるところです。自分の信仰のレベルを上げてサタンや悪霊の攻撃に勝利するように勉強するところです。ところが元気になったら教会に行きますという、逆です。神様から力をもらって元気になりたいから教会に行きます。こういった賛美をします、説教を聞きます、御言葉に浸ります、ではないんです。神様の言葉、約束に対するあなたの信仰があなたの問題を解決してくれます。だから困った時にこそ、苦しい時にこそ、神様に罪を犯して謝ったけれども気持ちのすっきりしない時にこそ、神様のところに近づいていって解決の道を教えてもらい、その道を現実にするようにあなたが信仰の戦いをするべきものなんです。諦めて神様から離れていってしまうんじゃなくて、戦い続けるということが必要なんです。御言葉に従って御言葉を信じて戦い続けなければいけないんです。そうすることで勝利を得るようになるんです。神様が準備している祝福、恵みが現実となるんです。そればかりじゃありません、もっともっと大きな祝福、恵みも現実することができるようになってきます。注意してくださいよ、私は今の話でこの教会に来なさいと言ってんじゃないんですよ。この教会来なくたって結構です。神様から助けの手を出してもらうように、神様のところに近づいて行きなさいと言ってるんですよ。勘違いしないでください。神様はあなたの助け主として存在してくださってます。あなたの敵じゃありません。しかもあなたの戦いまだ終わっていないんです。あなたの人生はまだ終わっておりません。最後の息の最後の一回を吸うときまで信仰の戦いをし続けなきゃ、神様を信じ続けていかなきゃいけないんです。それから天国に行くべきなんです。だからこれからのあなたの人生のためにも、神様から離れていこうとする気持ち、誘惑に対してあなたが勇敢に信仰の戦いを戦って神様の側につかなきゃいけないんです。神様の力でもって問題を解決するように動かなきゃいけないんです。神様が準備している豊かな生活を、 神様があなたに期待をしている勝利の生活を、神の家族の神の子供としての生活をあなたが送り始めるようにしないといけないんです。気をつけていないと、どこかでもってそのおかしな考えがあなたの頭の中に潜り込んできます。具合が悪いから教会に行かない、癒されたと思ったのに病気の症状戻ってきたから、こんな格好を見せたらみんなの手前信仰がないと言われるから嫌だから行かない、全部サタンの惑わしなんですよ。バケツの水が漏れないように、漏れそうなところを塞いでおかないと。そしていつもあなたの霊というバケツに神の恵み祝福という水でいっぱいにしておかないと。できることならそのバケツから溢れ出して周りに先も潤うことができるようにしてあげるところまでいかないと。気がつかないうちに目に見えていない小さな穴から漏れる漏れ口でもって水が全部なくなってしまうということもあるんです。神様からの祝福を知らないうちに全部自分でもって流しちゃって、でどうして私はこんな惨めな生活をしてるんだろう、どうして浮かび上がってくれないんだろう、どうして信仰使えないんだろうというところにまで行ってしまいます。だからそのわずかなところでもって一体どちらに目を向けてるのかというところでもって信仰の戦い、勇敢に戦わなきゃいけないんです。いつも神様の側にいるように、苦しいことがあればあるほど神様の方にかじりついていくようにしなければいけないんです。聖書では幼子のごとくならなければ神の国を見ることができないという教えがあります。幼子、小さい子供というのはどうするか、親と一緒に道を歩いたら、大きなデパートに行ったら、子供は一体どうするか、親の手にあるいは洋服にしっかりと握りつこんで、話はしないでしょ、親がそんなに縛らなくたって大事で、そばにいてあげるから手離しない、絶対離します。どうしてか、手を離したら自分が迷子になると知ってるからですよ。親から離れちゃったらどこにいるか分かんないから、親にしっかりしがみついてる。我々もそれしなきゃいけないんです。神様にしっかりしがみつかなきゃいけないんです。問題があったら余計にしがみつかなきゃいけないんです。だから多くのクリスチャンは逆の行動いたします。で自分が任されちゃってる。こういったら教会で何で祈ってくれない、祈ったってダメなんです。自分がまず神様にかじりつくのは先なんです。そういう観点からですね、苦しくなればなるほど、問題が起きれば起きるほど神様に近づいていこう、そのために信仰の戦いをしよう、頭に浮かんでくるおかしな考えを全部戦って潰して、こうして神様の力により近づこうと努力をしていかないといけないんです。どうぞこれをですね、しっかり覚えていただきましょう。神様はあなたに2度目、3度目のチャンスを与えてくれます。あなたがチャンスを与えるように、与えてもらえるように動けば、神様から逃げたら神様はチャンスを与えることができません。神様のそばに行けば2度目、3度目のチャンスを与えてくれる。そしてあなたが成功する。そしてあなたが祝福を受けます。神様はチャンスを与えてくれる神様です。あなたがそのチャンスを使うように動けば、そのチャンスから逃げたら神様追っかけててチャンスを与えてくれる、与えてくれません。この観点から信仰の戦いをしっかりするようにですね、皆様にお願いしたいんです。お祈りいたしましょう。天のお父様、どうぞあなたの御言葉というものを基盤として私たちが毎日生活を送ることができるよう、しかもあなたというのはどういう方なのか、私たちの味方であり、いつも私たちを助けようとしてくださっている天のお父様であるという関係をしっかりと認識をした上でもって、毎日私たちの神の子供としての生活をしていけるものとなるよう、どうぞこれから先もあなたが私たちを導いてくださり、力を与えてくださることを、励ましてくださることを心から感謝いたします。何か問題があった時にあなたから離れようとするのではなくて、なおさらあなたのそばに行って、あなたから力をいただいて問題を解決しようという気持ちになるよう、これから先はどうぞ天のお父様、あなたが聖霊様を通して私たち一人一人を導いてくださるよう、イエスの名前でお願いいたします。私個人として喋らなければいけない手はもうすでに喋ったと思います。まだ必要があったら繰り返します。どうぞこれから先はお一人お一人の中に宿っている聖霊様を通して、何が大切なのか、どこでもって分かれ道になるのか、しっかりと見分けをつけることができるものであるよう、導いてあげてくださるよう、私の方からイエス様の名で天のお父様お願いいたします。こうして我々一人一人がお互いに手を取り励まし合いながら、 あなたが準備しておいでになる祝福を一つ残らず受け取り、仲間を連れて最後には天国まで行けるようになるよ。楽しい生活を送った上で天国に行けるようになるよ。これから先もあなたが私たち一人一人を導いてくださいますよ。御言葉を通して教えてくださるよう、イエス様の名前でお願いいたします。こういう祈りを、願いをいつもあなたが叶えてくださることを心から感謝いたします。この感謝と賛美と祈りを、我々の主であるイエス様の皆を通して天のお父様御前にお捧げをいたします。アーメン。